ります。天地万物の作り主、生ける誠の神様、11月最初の日曜日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今月私たちの教会ではいくつかの大切な行事を予定しております。どうかその一つ一つがあなたの御心にかない、教会の前進のためにも役立つことができますように心からお願いいたします。神様、あなたがお作りになったこの世界には次々に悲しむべき事件が起こり、また嘆かわしい出来事が起こります。地上の教会も例外ではありません。先週私たちの属する日本キリスト教団の総会が行われました。しかし真剣に物事を考える人々の提案や問題提起はことごとく退けられたと聞いています。神様、どうかこの教団を憐れんでください。主イエスキリストの体として党派を頼まず、数によらず、ただあなたの御心を尋ね求めて自らの姿勢を正す教会となることができますように、聖霊の助けをお与えください。すべてのものから、最悪のものからさえも善を作り出してくださる全能の神よ、私たちはあなたが死人をもよみがえらせることのできるお方であると信じています。ただ死人の中からよみがえらせられた主イエスキリストを見上げて私たちは祈ります。どうか私たちを、私たちの教会を、私たちの教団を、そしてこの世界を憐れみ、復活の主のゆえに常に新たな希望をお与えくださいますように、救い主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。教会に連なるお一人お一人のために祈ります。ご家族を失われた悲しみ寂しさの中になおもおられる兄弟たち姉妹たちを慰めてください。ご高齢のため、また体調を崩して礼拝に出席できない方々をあなたが守ってください。病気のご家族を見守る友を支えてください。人生上の問題で悩む人々を、また孤独な人々を慰め励ましてください。旅行中の友には旅路の平安をあなたがお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださって、健やかな成長を導いてくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。神様、今日の役員会では洗礼を受けることを希望しておられる友と、この教会に転入会を希望される友との面接が予定されています。どうか身胸にかなう決定がなされますようにお願いいたします。この礼拝をあなたご自身が最後まで親しく導いてくださり、 私たち一堂の上に恵みと祝福を豊かに加えてくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今月の21日から24日まで十数名の方々が、先ほど伺いましたところによりますと全部で17名に達したということですけれども、沖縄に平和の問題を主として考える研修旅行に出かけます。私も初めは行くつもりで準備をしていたんですけれども、どうも今年の1月以来の体調不良がまだ完全ではないもんですから、皆さんの足手まといになってはいけないと思って涙を飲んで断念することを決めまして、大変申し訳ないことですが、でも十何名かの方々が良い旅行をして帰ってくるようにということを心から祈っています。でこれは一部の人たちが物見遊山の旅に出かけるということではありませんで、沖縄というところは東アジアの平和の問題を考えるときには大変重要な場所です。基地の問題なんかあります。それから日本の教会の問題を考えるときにも、この沖縄を無視しては考えられないような大変重要な問題提起をされたところです。ですからこの旅行に参加される方にはぜひその現実に触れて、いろいろな方々と出会って帰ってきていただきたい、そして問題を共有して帰ってきていただきたいと願っています。で、教会としても今後一緒にみんなで考えていくきっかけにしたいものだと思っております。で、そういうことだもんですから、今日の説教ではしばらく続いておりましたヨハネの黙示録についてのお話はちょっと休ませていただいて、今日はその沖縄のことを主に念頭においてお話を申し上げたいと。これが何らかの意味で旅行に参加される方々の、参考になればと思っています。私は今回のことを契機にして、阿波言昌光という人物の本を読みました。前にも読んだ本ですけれども改めて読み直しました。阿波言というのは珍しいお名前ですけれども、阿波は阿波踊りの阿波ですね。阿波、そしてゴンというのは根っこという字が書いてありまして、それで阿波言という名字ですが、この阿波言さんという人物が書かれた2冊の本です。1973年に出版されました米軍と農民という本があります。それから92年に出た命こそ宝という本があります。いずれも岩波新書です。お読みになった方も多くいらっしゃると思いますが、この2冊の本を改めて読ませていただきまして、大変深く教えられるところがありました。そのことを中心にして聖書との関わりを念頭に置きながら今日はお話を申し上げたいと思います。この阿波言さんという方は多分と彼書いていますけれど1903年生まれだと。多分というのははっきりしないんです。 お父さんが兵役に取られるということを心配して少し早めに生まれた日を、申告したらしいんですね。で、そうするとその兵役検査の日にはまだ小さいもんですから、こんなのは役に立たないと言って 落第するだろうと、そういう読みがお父さんにあったらしいんですけれども、ですから正確な年は自分でもわからないと、多分1903年に生まれたんだろうと言っています。で、今年の3月に亡くなられましたから、ほとんど100歳に近い年齢まで生きられた方ですね。で、沖縄本島の本部町というところで、ちょうど真ん中辺の北側ですけれども、そこでお生まれになりました。17歳の時に洗礼を受けてクリスチャンになりました。その後移民としてキューバに渡ったり、さらにペルーにも行ったりして、9年ほどは外地で大変苦労をなさったようですけれども、1934年に帰国してからは伊江島という島ですね、伊東の伊に江戸の江と書いて伊江島というんですが、その本部半島の北側の沖合に浮かぶ島であります。小さな島です。そこでずっと暮らした人です。まあ農民と言っていいと思いますが、1945年の4月にその島にも米軍が上陸してきまして、ものすごい地上戦がそこでも展開されました。沖縄全体で戦争で地上戦で20万人以上の人が亡くなったと言われていますが、その中で沖縄県民の死者は12万人を超えています。で、伊江島というのは小さな島で人口7500人なんですけれども、その頃はその中で1500人の島民が命を落としています。で、アワゴンさんの言うところによると、犠牲者を出していない家は一軒もない、そういうことであります。で、彼自身も一人息子を沖縄本島の戦闘で亡くしています。ですから彼にとっては、辛く悲しい前半生であったと思います。で、戦争が終わってやれやれ思ったのもつかの間でありまして、その後も苦しみは終わりませんでした。で、初めのうちはアワゴンさんはアメリカは素晴らしい国だと思ったそうです。彼の文章を引用しますと、死んだ母親のそばに赤ちゃんが生きていると、これを助けてきてミルクを飲ませてくれる、一人も虐殺しない、日本軍とは大違いだ、だからアメリカっていう国は素晴らしい国だと彼は感動するんですけれども、間もなく米軍も軍隊でありまして、ひどいことをするということがわかります。1953年に、これは朝鮮戦争が終わった年だと思いますが、米軍はこの伊江島の住民から有無を言わさずに土地を取り上げて基地を拡大し始めるんですね。で、農民はこの土地がなくなると生活ができません。で、手を合わせてそうお願いするんだけれども、その農民を縛り上げて半殺しにしたと彼は書いています。このいたけだかなやり方を見てワゴンさんたちが立ち上がるんです。島の住民が力を合わせて立ち上がる、そして粘り強く交渉をする、絶対非暴力でいく、そういうふうに心を決めまして、人権を守るということのために、自分たちの暮らしを守るために、粘り強い戦いを続けるんですけれども、ついにはかなりの程度まで米軍に譲歩させることに成功します。で、米軍と農民という本はこの実戦の感動的な記録です。私はそれを読んでいて、図らずもアメリカで黒人解放運動を指導していたキング牧師のことを思い出しました。 いろんな点で類似点が多くあります。多分活躍したのは同じ頃だろうと思います。同じ時代だと思います。でこの米軍と農民という本の中に、この米軍の司令部に出かけていってお願いをする、陳情をする、どうか土地を取り上げないでくれと、私たちの暮らしを壊さないでくれと言ってお願いをする、その陳情をする時の陳情規定というものが載っています。で以下10項目にわたるんですが、それを申し上げますと、第1は反米的にならないこと。やたらとアメリカに反対するようなことは言わないと、反米的にならないということ。2番目に怒ったり悪口を言ったりしないということ。で3番目に、これは大変大事な点だと思いますけれども、正しい行動をとること。嘘、偽りは絶対にしてはいけない、言ってはいけない。嘘、偽りは絶対語らない。そして4番目には、これは非常に面白いと思ったんですけれども、会談の時は必ず座る。会談というのは相手と話し合う時は必ず座るというんです。でちょっと脇道にそれますが、かつてあるアメリカ人の宣教師が日本に伝道に来られて田舎に行かれた。でその宣教師は背の高い人なんですけれども、日本の人々と出会って話をする時には必ず地面に腰を下ろしたと伝えられています。背の高いアメリカ人が上からこうやって話をすると威圧的に見える、それはいけないと考えたらしいんですね。必ず腰を下ろして相手と、最近よく言いますが、相手と同じ目線で話をする。でそういうこともあるんでしょうが、沖縄の人たちはそう背が高くありませんから、階段をするときは必ず座るっていうのは別の意味があったんだろうと思います。謙虚さとか、決して暴力に訴えないとか、そういう意味があったんでしょう。その次に5番目に、鎌とか棒切れとかで、農民ですから武器になるようなものといえばそういったものしかないわけですけれども、そういう鎌とか棒切れとかその他の、ものを手には持ってはいけない、そういうふうに決めました。6番目はこうです。耳より上に手を上げない。ここまではいいけど、耳より上に手を上げてはいけないと。でこれは非常にユニークな規定でありまして、耳より上に手を上げるというと、どんなに優しい親でも子供に向かって耳より上に手を上げると、子供は叩かれるんじゃないかと思って心配しますが、多分そういう、その自分には暴力の意思はないという意思表示だと思います。耳より上に手を上げない。それから7番目、大きな声を出さない、静かに話す。それから8番目が非常に私は心を打たれましたけれども、人道、道徳、宗教、そういったことの精神と態度で接触し、道理を通して訴えること。道理を通して訴える。で9番目は、軍を恐れてはならない、軍隊をむやみに怖がるもんじゃないと言うんですね。そして10番目にこう書いてあります。人間性においては生産者である我々農民の方が軍人に勝っている。我々は生産者である。その誇りを忘れるな。生産者である我々農民の方が軍人に勝っているという自覚を堅持し、破壊者である軍人を教え導く心構えが必要である。軍隊というのは要するに 破壊者だという、そういう洞察がここにはあります。以上10項目なんですけれども、私はこれは堂々たる文章だと思います。でこの規定を作ったのは誰かとよくみんなに聞かれたんだそうですけれども、アワゴンさんは誰がまとめたということでもないのですと言います。で挨拶しようねって島の人たちが言い交わした、挨拶しようねって単純な言葉ですが、そういうふうにみんなが言い交わしたところから自然に生まれたのがこの陳情規定であると言うんですが、私はこの本を読んでいてやっぱり全体にわたってアワゴンさんのキリスト教的な信仰が反映していると思うんです。先ほどローマの信徒への手紙の12章9節以下を読みましたけれども、私はそこを連想しました。でこの陳情規定に現れているのは、あのパウロが教えたあの精神ではないでしょうか。もう一度そこのところを読んでみたいと思います。12章の9節以下、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。この霊に燃えて主に仕えなさいっていうのは、その家島の農民たちに、すぐ当てはめることはできないかもしれませんけれども、こういった 2,3 の箇所を除けば、ここに書いてあることはあの陳情規定の中に非常に具体的な形で再現していると私には思われます。続けてこのローマ書を読みます。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、ここのところもあの人たちにはちょっと、直接の関係はない箇所ですが、その次に旅人をもてなすよう努めなさい。ここでちょっと中断いたしますが、あのアワゴンさんが後に後で述べますけれども、ヌチド宝っていう、あの命こそ宝と名付けられる平和資料館を作りますけれども、そこによく米軍の兵士が訪ねてきたと言います。ベトナムに出撃する、不安でたまらない、でそういう兵士たちが自分たちの悩みを抱えてアワゴンさんのところに来る、その兵士たちの言葉をよく彼は聞いてあげます。旅人をもてなす、本当にそういう生き方をした人だと思います。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。で私はこのローマ書の精神がアワゴンさんたち の生き方、陳情規定の中に、見事に具体化されていると考えました。 聖書というのは何かこの世の具体的な生活からかけ離れたところで神話のようなことを書いているというのでは決してありません。私たちの具体的な人間の生活の中で生きてくるようなそういう言葉が聖書の中にあります。先ほどキング牧師と大変似ているということを申し上げましたけれども、キング牧師もああいう黒人を解放する戦いを続ける中でやはり聖書によって支えられました。そして聖書に書いてあることが具体的な現実の生活の中で生きていると生きてくるものだということを信じていました。その点でもアワゴンさんという人はキング牧師なんかと似ていると思います。さて1972年に沖縄は本土に復帰いたします。沖縄の人たちは日本が平和憲法を持っているとことに軍備を持たない戦争をしないそういう誓いを立てて戦後の再出発をした国である。そこへ自分たちは帰るんだとそこに望みを託していました。その望みは裏切られます。日本全体が事実上の再軍備に走りまして今ますますその傾向が強まっておりますけれども、憲法第9条などはもう相手にしない、頭からバカにする人たちがどんどん増えています。で、沖縄の人たちは非常に深く失望しました。本土に復帰することをあれほど熱心に願っていたのに自分たちの願いは裏切られた。沖縄の教会の人たちもそうです。沖縄キリスト教団というのが合同前までありまして、それはもと言えば日本キリスト教団ができたときに、そして戦後日本キリスト教団できたときはその中の沖縄教区として、あったわけですけれども、戦後サンフランシスコ条約を結んだときに沖縄がアメリカの施政権下に入ったというふうなこともあって、で日本キリスト教団は沖縄教区を切り捨てました。でそういうことがあって教会も日本キリスト教団に復帰したいという願いを、強く持って、そして日本キリスト教団と、合同ということですが合同したわけなんです。ところがどうもそこにはいろんな問題があったんじゃないかということをだんだん最近になって沖縄の人たちは考えるようになりまして、そういう問題提起をずっとしてきました。例えば名前なんかも沖縄キリスト教団の気持ちを信釈せずに当たり前のようにして日本キリスト教団という名前をそのまま踏襲した、そういったことも沖縄の人たちの心を傷つけました。でそういうことも他にもたくさんありまして、沖縄の教会の人たちは教団の人たちは一生懸命それを訴えたんですけれども、その訴えは結局聞かれませんでした。先週の教団総会ではその結論が出たのです。日本キリスト教団は沖縄からの声を聞かない、そういう結論です。で玲子さんが鈴木玲子さんが教団総会に出席しておられまして、その時の印象をすぐメールで私に、報告してくださいましたが、終わる頃に沖縄の人たちは大変失望して、沖縄教区の議長さんが私たちは教団から 出ますということをおっしゃったそうです。それが最後の結論になるかどうかはまだ分かりませんけれども、どれだけあの方たちが失望したか、それが分かるような気がします。さてアワゴンさんですが、アワゴンさんは本土復帰以来少し活動の形を変えます。そして平和資料館というものを作りたい。で、自分で集めたいろんな戦争の残虐さを、悲惨さを物語るいろんな品物とか、文書とかそういうものを展示して平和の教育ができるような場所にしたい。そう考えて反戦平和資料館というものを作るんです。で、それができたのが1984年ですが、でその資料館を彼はヌチル宝という、名前で呼ぶことにするんですね。ヌチル宝の家。でこのヌチル宝というのは沖縄 の, あの 古, い古くから歌われている有名な歌であるということでした。琉歌、琉球の歌というので琉歌っていうんですが、それを私は沖縄の言葉発音ができませんから、日本語の翻訳がついていますので、それを読みますと、戦の世は終わった、平和な弥勒様の世が来る、やがて来る、嘆くなよお前たち、命こそ宝、そういう歌なんだそうです。でその最後のがヌチル宝っていう、沖縄の人たちはそう発音するんですが、でこの命こそ宝っていうその言葉を彼はこの資料館の名前にしたい、そう思ってそう名付けました。そしてこの命こそ宝っていうその本が、92年に出されたんですけど、その中でいろんなことは学ぶことができますが、そこで彼はこう言っています。沖縄であれだけの人が死んだ、そこら中死骸だらけだった、この地上にあるのは全て死だ、そういう印象を受けた。戦後すぐひどいところでした。で沖縄であれだけの人が死んだのは、もちろん日本軍が米軍とそこで戦ったということのためでもあるけれども、アワゴンさんは何よりもわしら自身が命を粗末にする考え方から抜け出せなかったからだと書いています。わしら自身が命を粗末にする考えから抜け出せなかった。で戦争中は天皇陛下のために死ぬんだと教えられました。私自身もそう教えられました。命は鉱毛よりも軽い、ダウンですね、要するに鳥の胸毛のふわふわした柔らかい、手を離せば空中に浮かぶような軽い毛を鉱毛とその時言いましたが、命は鉱毛よりも軽いと、みんなそういうふうに覚悟を決めなさいと。武士道とは死ぬことと見つけたり、いつでも死ねるように心を決めておかなければいけない、そういうふうに私たちは教えられた。アワゴンさんたちにもそういう教育が強制されたのでした。でそれが残っていて、どこかに命を粗末にする考え方がどこかに残っていて、そこから抜け出せない、それが最大の理由だと彼は言います。で外の人が悪いとか、どこの国が悪いとかっていうことを彼は言わずに、まず自分たちの中に命を本当に大切にする考え方っていうのが根付いてないんじゃないか、 そのことを反省しました。そして私は生涯をかけて命こそ宝という言葉を伝えたいと、彼はそう言います。私は考えるんですが、でこれは聖書の中心的なメッセージの一つではないでしょうか。神様ははじめに天地万物をお作りになりました。そしてそれにことごとく命を与えた。生きとし生けるもの、すべては神の恵みから生まれました。これらの命が人間だけでなく、動物の命も植物の命も共に生きていく、共生、共に生きていくことを神様は望んでおられる。でそのことの現れがイエスの生き方に現れたと思います。イエスは病める人を癒されました。あなたが生きていくことを私は望む。彼はそう言って病人を抱きしめて、その病気を癒しておやりになった。貧しい人々には糧を与えました。食べるものを与えました。絶望している人には生きる希望を与えました。で、このようなイエスの言葉と行いによって生けるものすべてが愛し合って共に生きていくことこそ神様の意志であると、根源的な意志であるということが明らかになりました。そしてこの愛は死にさえも打ち勝つものだと聖書はそう書いています。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。でこれはヨハネの福音書の言葉ですが、11章です。で私は聖書というものは私たちが一緒に愛し合って共に生きていく、そのことを教えている書物だと思います。アルバート・シュバイザーという人が命への畏敬、生命への畏敬ということを自分の生きる根本的な原理と言いましょうか、原理というとよくないんですけれども考え方と、したんですけれど、その彼が文化と倫理という本の中にこう書いています。善とは何か、命を守り育てていくことである。悪とは何か、命を破壊することである。単純明快です。私は本当にそうだと思います。聖書はそのことを教え、そして、本当に豊かな思想を持った人たちはガンジーでもシュバイツァーでもそうですし、キングでもそうですが、そのことを語り続けてきた。で、アワゴンさんもそうだと思いますね。で、それを教会は本当に語り続けていかなければならない。で、それが神様の意思であると私は信じています。確かにこの世界には嫌なことがたくさんあります。お互いに憎み合って殺し合う、そのために最新のハイテク技術を使って武器を発明する、そしてそれを使う、こんなことは神様の意思ではありません。そしてこういうふうにして戦うことが人間の本質でもありません。それは人間の罪の結果なのです。で私たちはそのことを学んで これからも一層学んでいかなければいけないと思うんですが、沖縄を訪ねるということが、そのための一つのステップになることを心から祈っています。祈ります。神様、あなたは私たちが互いに憎み合ったり殺し合ったりすることを決してお望みになりません。どうかあなたのその本来的なご意思を私たちが受け止めて、それに従って生きていくことができますように力を与えてください。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の504番、
Oh.